こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、海洋研究開発機構の研究者たちが蓄積してきた調査知見を基盤に、深海を生命科学、地球科学、環境問題の接点として解説する科学読み物である、編著者の藤倉克則と木村純一は、それぞれ深海生物研究と地球科学に専門性を持ち、複数の執筆者とともに、深海が単に珍しい生物の住処ではないことを示す。構成は深海と生命、深海と地震、人類と深海の3部で、化学合成生態系や海底化生命圏からプレート運動、巨大地震後の海底調査、海洋酸性化資源、プラスチック問題までを扱う。目的は光の届かない極限環境を観察することによって生命が成立する条件、地球内部の活動、人間社会が海へ与える影響を一つの視野に収める点にある。深海研究の現場で得られた問いを通じて、海と陸と地球内部が連続した系であることを理解させる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、太陽光に依存しない化学合成生態系が示す生命の多様な基盤、本書の重要な出発点は、深海の生命を光のない海底に生きる奇妙な生物の紹介として終わらせず、生態系を支えるエネルギーの問題として捉える点にある。熱水噴出域などでは、太陽光を利用する光合成ではなく、地球内部に由来する化学物質からエネルギーを得る微生物が生産者となる。そこでは微生物と動物の共生関係が重要な役割を果たし、表層の海とは異なる食物網が成り立つ。これは生態系の成立に必ずしも日光が必要ではないことを具体的に示す。さらに極端な圧力、低温または高温、光の欠如といった条件に適応する生物を追うことで、生命がどのような環境範囲まで存続しうるかという問題へ視野が広がる。生命の起源や地球外生命の可能性もこの延長に置かれる。深海の生物多様性は単なる分類上の豊かさではなく、生命を成立させる条件についての仮説を検討する材料なのである。次に、海底化生命圏から考える見えない生命と地球内部のつながり。本書は海底表面の生物群集だけでなく、海底下にも生命圏が広がることに注意を向ける。海底下の環境は観察や採取が難しく、地上の生態系のように直接見渡すことはできない。しかし、堆積物や岩石の内部に生息する微生物の存在は、地球上の生命の分布を考える際に、海や陸の表面だけを対象にしては不十分であることを示す。ここで重要なのは、生命と地質が切り離せないという視点である。岩石、水、化学成分、熱の移動は微生物の活動条件を左右し、反対に生物活動も物質循環に関わりうる。本書は深海掘削や探査技術の意義を未知の生物を発見する手段としてだけでなく、地球内部に近い環境を調べる方法として位置づける。生命の起源をめぐる議論においても初期地球に近い科学的、物理的条件を考える手がかりとなる。深海は海の底であると同時に生命圏の境界を問い直す研究領域として描かれている。さらに、プレート境界の直接観測が巨大地震と津波の理解を変える第2部は、深海が地震学にとって不可欠な観測場所であることを扱う。地球表面の大部分を占める海の下にはプレート境界が伸び、沈み込み帯では巨大地震や津波を生む変動が起こる。陸上の地震計測だけでは震源域近くの海底で生じた変形や断層運動を十分に捉えにくい。そのため本書は、海底地形の調査、地震後の海底変動の把握、地震断層を対象とする掘削調査が果たす役割を説明する。特に東北地方太平洋沖地震後の調査は、巨大地震を抽象的な地球物理学の現象ではなく、海底の地形や地層に記録される出来事として考える契機になる。地震の発生にはプレート運動、断層の摩擦、堆積物や流体など多くの要素が関わるため、単一の原因へ還元することはできない。本書の価値は、地震予知を安易に約束するのではなく、海底に近づいて観測と資料を積み重ねることが、発生機構と災害リスクの理解を改善する基盤だと示す点にある。そして、深層循環と海洋酸性化を通じて見る気候変動の海底までの影響、人類と深海を扱う章では、深海が人間生活から隔絶された空間ではなく、気候変動と密接につながることが示される。海洋は大気と物質や熱を交換し、表層から深層へ水が移動する循環を通じて、長い時間をかけて地球規模の環境に影響する。大気中の二酸化炭素の増加は海水の化学に影響し、海洋酸性化という問題として現れる。これは表層だけの現象として理解するのではなく、海の内部で起こる物質移動、生物の生息環境、炭素循環との関係で見る必要がある。本書は深海を気候問題の受け皿のように単純化しない。海が吸収する熱や炭素には時間差や地域差があり、その変化は生態系にも関係するからである。深海の研究は気候変動を大気の数値だけで判断せず、 海洋全体を含む系として考える視点を与える。目に見えない深層の変化を理解することが地球環境の応答を過度に単純化しないための前提となる。最後に、資源開発とプラスチック汚染に問われる深海利用の責任。本書は深海を科学的な未踏領域として描くだけでなく、鉱物資源、エネルギー資源、生物多様性、海洋プラスチックをめぐる社会的課題の場としても扱う。海底には利用価値が見込まれる資源が存在する一方、その開発は海底環境の変わらんや生態系への長期的な影響という問題を伴う。深海生態系は低温高圧、暗黒という特殊条件の下で成り立ち、回復速度や影響範囲を簡単に見積もれない場合がある。このため資源の存在を知ることと直ちに採掘を正当化することは別の問題となる。また陸上で生じたプラスチックゴミが海を移動し深海にも到達しうる事実は、人間活動の影響が遠隔の海底まで及ぶことを示す。地震や津波が海へ運ぶ物質にも触れる本書は、自然現象と人為的負荷の双方を海底の記録として考察する。深海利用には探査技術や経済性だけでなく、基礎的な環境情報、生物多様性の把握、影響を減らす制度的判断が必要だという論点が浮かび上がる。結論として本書は、深海生物に関心のある読者だけでなく、生命の起源、地震と津波、気候変動、海洋汚染、資源利用を相互に関連づけて理解したい人に適している。高校レベル以上の理科の基礎があれば読み進めやすいが、プレート運動や地震断層の説明には専門的な概念も含まれるため、図や用語を確認しながら読む姿勢が有益である。得られる実践的な利益は、環境問題や防災を身近な陸上の問題だけとして扱わず、海底を含む地球システムの問題として判断する視野である。知的な利益は、生命と地質、気候と海洋、人間活動と生物多様性が別々の話題ではないと理解できる点にある。同書の一般向け深海本には生物の造形や探検の魅力を中心に据えるものが多い。これに対し本書の特徴は、海洋研究開発機構の研究者による知見を通して深海を生命科学と固体地球科学、さらに社会的課題を接続する観測窓として扱うことにある。深海を知ることが地球を知ることにつながるという主題を多面的に検討した科学解説書である。ご支援いただける場合は藤倉克則、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。